ッドネンドウォッチです。お届けするのは BJ と
コロンと
タロケンです。
はい、ということで、いよいよ緊急事態宣言が明けたのか、
うん、
いくつか以外は、うん、東京近郊と大阪近郊以外は、
そうですね、そうですね、はい、
まあでもこっからだろうね、難しいのは。
うん、でしょうね。
うん、
う
ん、
ある意味そのまあロックダウンといえばいいか、自粛要請って、うん、まあ、基本家出なきゃいいっていう単純だからね。
うん、
でも今からは実際に経済動かそうって話なんだよね。そうなると、うん、どこからが相手のパンチが当たるのかを確認しないといけないじゃん。
加減が分かんない。
そうそうそうそうそう。
右も左も注意しながら。
そうそう。だから注意しすぎると経済は回らないわけで。
そうよね。
うん、回すからには、相手のパンチが当たるギリギリのところにいないといけないわけ。
スウェー力が試される。
そうそうそうそうそうそう。どこなのか当たるのかっていう、この距離感をまずは、うん、炙り出さないといけないわけ。
まあよね。
それがやっぱ相当難しいだろうなとは思うよね。
まあ、うん、そうだろうね。だってさ、
うん、
その解除されましたって聞いただけで、うん、なんだろう、頭の中では分かってるのよ。
うん、
解除されたとはいえ、
うん、
別に日常そんなに大きく急には変わらない私の行動は。
うんうん
うん
う
ん、
仕事行ってで、うん、今までも仕事行ってたからさ、うちの会社は、
うん、
仕事行ってお家帰って、
うん、
なんだけど、
うん、
解除っていうあの言葉がさ、
うん、
妙に心の奥をそわそわさせる感じ、
うん、
みたいなのはね、若干私の中にもあるのよ、
うん、
でそれはダメよって思ってるんだけど、
うんうんうん、
思ってるんだけど、うん、とはいえね、
うん、
あの学校にずっと行けなかった学生さんたちは、
うん、
その
あでも夏休みとかなくなるって言ってたな、2学期制にするっつった
よね、短縮されるとかいう話も出てたけど、
大変だよなそれも。
その学生さんたちの生活なんかはさ、
うんうん、
コロッと変わるわけじゃん、
うん、
ずっと家にいました、
うんうん、
で待ちに待ってようやく学校始まります、お友達と会えます、
うんうん、
でその解除っていう言葉で、
うん、
そんだけ大きく変わるわけよね、
うん、
で今朝ね、
うん、
あの通勤してたの、
うん、
駅を通るんだけどさ、
うん、
駅を利用してるわけじゃないんだけどそこ通過するわけよ、
うん、
そうするとね、
うん、
その学生さんの集団が、
うん、
もうウキュキャウキュキャしてんの、
うん、
わかる、女子高生がさ、うん、3人4人集まったらどんだけうるさいか、
うん
もうキャーキャー言って、
うん、
向こうの人になんかキャーキャー声かけて、
うん、
うおーとかやってんの、
うん、
大丈夫かいみたいな、
うん、
あるじゃんやっぱり、
うん、まあね、だから難しいだろうなとは思うよね、
うん、
だからなんていうの、その巷にはびこるそのあのかかったら謝らないといけないみたいな。そういうのはやめようねって思うよね。
あ、
だって
やりだしたら、
そう、
名乗り出なくなりますからね。
そうそう。で、だから今からは経済回すためにパンチが当たる距離感を知らないといけないのよ。ってことは、うん、パンチも当たらないとしょうがないんだよね。あ、ここがは当たるんだは知らないとダメじゃん。
そういうことですね。
そうそう。ってことはだよ、あの、うん、大規模な韓国みたいなクラブでバカみたいにはダメだけど。
あれはやらなくても、試さなくても分かります。
だろ、あれは。
ちょっとね、弾けすぎた感がある。
あれはダメじゃんつうのは、ああいうのはダメだけど、
うん、
でも、やっぱ一発二発パンチ食らってみないと、あ、ここは無理なのかが分かんないじゃん。
そうそう、だから、試しにちょっとあの何、県内移動はセーフだったら、とりあえずあの、何特に必要はないけど、新幹線に乗って、静岡県内の、あの、こだまだけ乗ってみようかなとか思って。これはどうなんだとか思いながら。
必要はないけど。
必要はないんですけどね。
うん、
いや、だからさ、
うん、
それこそさっき、ちらっとなんか、ニュースかなんかで見かけたんだけど、
うん、
逆の意味で岩手がさ、
うん、
ちょっとビビってるんね。うん、 その最初の一人になってしまったらどうしようという不安があるみたいで、だからもし調子悪くても言えないような空気があってはいけないっていう牽制をなんか岩手がしてたみたいだけど、
そうか、
うん、
うん、
ねえ、だから、難しいと思うけど、まあ、しょうがないよね。そういう選択を取ったんだからっていう。
うん、
まあ、だから本当にそういうね、あれは。それと、あと、あれかな、なんだろうな、この、自粛警察的なもの
俗に言うね。
を、うん、非難するテレビ局がどうよっていう気がしたね。自粛警察みたいな人がいるみたいですみたいなのをワイドショーでやるのよ。それはやりすぎですねとかって言うのよ、ワイドショーはね。でも、並んでる人見てカメラ向けて、
うん、
なんでなんですかみたいなことをやるのよ。いやいやいや、そこだろって思うわけ。
それは班が違うんですよ。取材チームが。
いや、だから、そのメディアがこんな、なんか東京の新宿では、もうこんなに人が、みたいな、の、ダーンって映すわけ。
うん、
だから、それ見てみんな、自粛警察みたいになっちゃうんじゃんっていうさ。だから、まあ、報道する側も難しいだろうなっていうのは分からなくはないしね。まあ、テレビ局さんが本当苦労してる感じはするよね、なんか。
まあまあ、前代未聞の出来事だろうからね。
まあ、どこまで荒れるんだろうな。本当に難しいねって思うね。だから、そういう意味では、各都道府県知事は難しいだろうね、いろんなジャッジが。
難しいよね、うん。だってそれぞれみんな事情が違うからね。
そうそうそうそうそうそう、そう。
大きい都市もあれば、うん、もうこじんまりとしたところもあるだろうし、うん、お年寄りしかいないとかさ、
うんうん、
そういうとこもあるだろうしね。
うんうん、だから、各知事のやっぱ実力も試されるよね。
そうね。ちょっと面白いよね、その。
だから、あれ、山口県は、あれなんだよ。かもなく深くもなくなんだよね。
うん。非常にうま
く見てると、だから逆転ホームランは打てないけど、うん、ボロ負けもしない感じのピッチャーなのよ。
うまく潜り込んでる感じがする。
うん。で、ボロ負けもないだろう、このやり方ではと。
うん。
でも、ホームランもないわけ。
うん。
うん。
だから大阪府知事みたいな派手さんもないし。
ないね。
鳥取県知事みたいな賢さもあんまないんだよ。うん、状況を見てうまく、この、身を処するというかね、
うんうん。
そういう感じに見えるから、まあでも、なんていうの、こんだけ抑えれてるのに病床を900ぐらい準備したとかって言ってるから、実務面ではまあまあやるんだなっていうのは改めて分かったけどね。
うん、まあ地道にやるべきことをやっているんだろうなっていう感じはするよね。
うん。
うん、
でも、この間また鳥取県知事出たけど、やっぱ化け物だね、ありゃ。一番初めに鳥取にコロナの、うん、ホットラインの窓口、相談センターみたいにできたのも、1月だって。
お、
う、ー、ん。
武漢で流行った時にこれは来ると思って準備始めたんだ。
おー、偉いね。
だからやっぱちょっと桁が違うよね。推測が。で、多分、だから一番初めに日本、客船が来た時にはもう体制としては出来上がってたみたいな感じっぽかったよ。そりゃあ化け物だなと思ったね。
ああ、やっぱり鳥取国になりましょうか。
すごかったよ。で、ミヤネ屋かなんか出てたんだよ。
あ、そうなんだ。
うん。ほんで、なんか、質問をさ、くだらないダジャレで返すんだよね。
誰が、
うん、鳥取県知事。そういう人らしいのよ。
ダジャレが好きなんだ。
すごいんだってよ。
そこはおっさんなんだ。
うん。県民ももうそれは承知なのよ。また言ってるみたいな。俺に来る、そうそう、報告でも、うん、また言ってるわ、みたいな感じなの
よ。そこは織り込み済みなんだ。
織り込み済みだよ、みんな。だ、アホみたいなことをすげえ言うんだけど、うん、でもだよ。まあ、大したもんだねって思うよね。
あ、そう。
だから、まあ、吉村さんみたいな派手さはないけどね。
うんうん。
まあ、でも、吉村さんも大したアイデアだよね。あれこそアイデアだなとは思うね。
そうだね。
うん、だから、今日やってたよね。 あの、通天閣が緑色に変わる瞬間って。
あ、ほんと？
で、やっぱ、あの、みんなが遠目に見てるわけ。
うわ、もうじん
とする。で、ちょっと、ちょっと感動するって言ってたもん。
じんとする。
その感動がまた一致団結を生むじゃん。
いや、そうそう、そういうことなのよ。
うん、そう。だから、要は、その、あ、きつかったけど、大阪のためにって思わせれるかどうかなんだよね。
うん、う
ん。その作り方がやっぱり、あの、すげえ上手かったなっていうのは思うね。
うん、うん。
あの、だから、通天閣を色分けして、で、ライトアップして知らせるっていう。だから、俺はもうずっと当初から、病床とかそういう情報をみんなと共有しないとこれダメだよって話をしてたじゃない。
うんうん、
で、それを知らせるのはせいぜい俺外線車だと思ったのよ、
うん。
ライトアップがあるとは思わなかったね。それはもう本当、予想もしなかったから。
私も最初にそれ聞いた時にね、はぁーと思った。
思ったよね。
うん、
でちなみにね、今チャットでね、
うん、
太陽の塔も緑色。
そうそう、太陽の塔。で、大阪城やろうとしたけど、大阪城も金かかるからごめんって松井さんが言ってたかなんか、ね、市長の方が。
ライトアップの方式が違うから、大変らしいですね。
そうそうそう、600万ぐらいかかるから、ちょっとそれは、って言ってたみたいな。本当はやりたかったって言ってたけど。
なるほどね。
うん。でも、まあ、いろんな意味で頭の中、心の中に残るよね。その緑になった瞬間を。
うん。
ってことは、もう一回なった時に、うん、やっぱり思い起こせるものがあるから。
そうだよね。
それすげえ、ああ、これは大したもんだわって思ったな。
うん。
まあ、それに比べて東京だよね。東京アラートとか、そんな大好きだよね、あの人。
そんなこと言ってんだ。
アニメオタクなのかなって思うよね。なんかその、ネーミングのありようっていうか。
まあ、カタカナ好きですよね。
なんだろうね。出口ら、あの戦略とは申しません、みたいな。ガイドラインをとか、なんかよくわかんねえな、このワーンと思いながら。ダメだ、俺はこいつとは気が合わねえなってちょっと思ったな。
本当に。
ダメなんだよな。アイディアがあるようでないんだよねっていう。で、あっても、ステイホーム習慣みたいな、トンチンカンな感じじゃない。で、こんまりが片付けやってるみたいな、なんだそれみたいな。アイディアがあるようでないんだよねって思っちゃうね。まあ、その辺が本当問われてるね。まあ、だから、いろんなとこにいろんな知事がいて、やっぱいろんな判断をするんだろうと思うからね。
うん、
まあ、だから地域差が多少出るかもなっていうのは思うよね。
まあまあ、そうだね。
うん。まあ、国はだから、まあ、法律の立て付け上とかそういうので、まあ、国は、ね、全体の緊急事態宣言はするけど、細かなところは知事っていうことみたいだから、
うんうん、
やっぱそこの力量勝負だね。
うんうんうん、
まあ、よく見とこうね。で、まあ、これが一段落したら、ちゃんとそういう人物を選ぼう、みんなで。
いや、そうしたいね。
うん、そうしないと、生き死にに関わると思うよ。
うん、
大変だ、
うん。
よかった、岡山じゃなくて、とか思うよ。
具体的に名前言わなくてもいいんだけど、
そのか岡山県知事の何かを責めるわけじゃないんだけど、
うん、
この人って喋ってることと手振り身振りが合わない人なのよ。面白いんだよ、うん、見てると。
私見たことない喋ってるとこ。あ、本
当。
うん。
YouTube とかで見てみ。ものすごいオーバーアクションでね、
うん、
手振りするのよ。
うんうん。
お
その手振りが喋ることに合ってないのよ。だからね。
え、どういうこと？
うーって見てて、ね、異様な違和感があるから。
どういうことだ？
あって、ロボットみたいになってんだ。
そう、なんかね、すげえオーバーアクションなのよ。
うん、
で、まあ、例えばアメリカ人が演説するときも、まあ、若干オーバーアクションで身振り手振り使ったりするじゃん。
うん、まあね。
それはわかるんだけど、
うん、
この人はね、その喋ってることに対して、その手振りは合ってるのって思うことが多い。
ほ
う。だから、見ててあたふたしているように見えるのよ。合ってんのかなこの手振りって思うから。
やっぱり、うまく喋ろうとする形が、その手振りを入れなきゃいけないっていう記憶だけあって、
うん、
一生懸命それを実践しようとしてる姿なんじゃないの、うん、
かな。いや、まあ、ちょっとぜひ一度、だから、まあ、岡山のね、あの、政策がいいか悪いかは別にして、
うん、
この知事の手振りは合ってるのかっていう視点でちょっと見てみたい。ほんと違和感感じるんだ、俺はね。
なんか微妙にツボってるんだね。
うん、面白いな、この人。いつも見てるとあたふたしてんなって思っちゃうんだよ。
へ
ぇー。だから、耳にテーブルもピタって合うと、はまるけど、
うん。
うん。
いや、なんでこんなことになったんだろうって見るたんび思う、俺。
だから30分に1回ぐらい会うタイミングがあるとか、そんなことはないの？
わかんない。いやいやいや、なんか面白いなーって思うよ。うん。
へぇー、そうなんだ。
ね？
うん。
まあまあって感じだよね。まあ、どうなるかだね。
そうね。
うん。で、だからほんとさっき言ったように、
うん、
あの、なんていうの？その、パンチがどこからが当たるかっていう勝負になるからね。
うんうん。
うん。
だからまあまあ、そういうね、まあ自粛警察みたいなのもちょっと違うと思うしね、もう回そうっていうことになったんだから、
うん、
自粛しましょうって話じゃないわけだから。
うんうん。
うん。
ってなると、やっぱり、その、どうすぎてはいけないけど、どこまでやれるのかはやってみないとね、じゃないと本当に、うん、まあ今日も、レナウンが倒産しちゃったの？
うんもうみたいだね。
うん、そうなんですよ。
これボコボコ出てくんぞ、本当に。
いやー、出ますよ。
ねえ。
うん。うん、
で、特にその、なんていうの？沖縄みたいなところは、
はいはい。
相当やばい感じしない？
まあ沖縄に限らずその業種によって、97% 減とか、
うん、
そんな数字がボコボコ出てるから、うん、なんだ、ロイヤルホストとか対応に占めるとかそんな話、
ね。うん、出てたよね。
うん。
いや、でもロイヤルホストなんかは、まあ近隣に証券があるからいいじゃない。沖縄なんてさ、うん、ほぼほぼ観光でやれてて、
うん、
で、東京から人受け入れるっていう感じもするじゃない。そこも知事の判断になってくると思うのよね。
まあね。
うん。で、来たとしてもっていう感じもするじゃない。
うん。
で、あれだけ、それこそさ、あんだけレンタカー屋がさ、全部動かないのよ、今。
まあ、そういうことですね。
ってことは、ホテルも全然ガラガラだしっちゃ話じゃない。
うん。
まあ、そうですね。うん。
大丈夫かとかってなるよね、本当に。
うん。だからやっぱ観光が収入のメインだったところは、
そうそう。
場所も限られ
てる。京都とか、
うん、
ねえ、まあ沖縄とか、だから札幌とかもそうなのかもしんないけど、
うん、
ちょっと怖いよねって思うよね。
だって JR 四国とかもうやばいとかって言ってますからね。
あ、四国もか、そうか。
もう、あの、6月ぐらいに現金なくなるって言ってたのかな、違ったかな。
うん。
うん、なんかあの、もう、今までなんとか耐えてたローカル線ももうちょっと本当に真剣に無理ですみたいな話になってて、
うんうん、
そもそもどこなら運営できるのよ、まあそもそも全体で赤字なんですけど、
うん、
どこだったら残せるねみたいな話になりかねないっていう。
そうだよね。
ですよ。
だからそういう意味ではもっと違った意味で人並み二並みあるのは覚悟しといた方がいいかなっていう気がするよね。
あ、そうだね。
うん、
なんで、ま、動くようにみんながこれでその緊急事態宣言がまあ一部を除いて解除されて、動き始めて、それでまたどこでどういう感染なり、あの陽性が、クラスターが出るとか、するのかしないのかっていう、もうまた新しく、なんだろう、一から始まるじゃないけど。
そうそうそうそうそうそうそうそう、うん。
あの、一番最初にこう、バーンって広がった時みたいにちょっと細かく情報をチェックしておいていかないといけないですよね、
うん、と思う、と思う。うん、で、やっぱさ、もうここは、国の総力を挙げてさ、
うん、
本当にどういう状況なのかっていう情報がなさすぎるんだよね。だから、
うん、
あの、専門家の中には、今からね、紫外線が多くなって、
うん、
その湿度が上がっていくと、やっぱウイルス自体が拡散しにくいとか言うじゃん。
うんうん。
うん。
したら沖縄のビーチにいる分にはいいのかとか、そういうことが問われていくじゃん、今からは。
うん。
ビアガーデンで飲むのはいいわけとか。
外だから？
そうそうそうそうそうそう。
うん。
だから、ほんとそこを攻めていかないといけないわけじゃん。経済回すってことは。
どういう条件なら、
そう。
安全度が高いのか。
高いのか。リスクがどのくらい少ないのかは、改めて全部が状況に合わせて、
うん、
まあ、ほんと学術的にっていうか、調べていかないと、
うん、
動かないぞこれはってなるよね、やっぱ。
まあわかんない、
わかんないもんね、
やってみないとわかんない。
そうそうそう、
スタートするってことですよね。
そうそうそうそうそうそう、うん、っていうのは頭入れといた方がいいなとは思うよね。
まあただね、うん、唯一っていうか、まあちょっと救いとまでは言わないけど、うん、と思うのは、うん、私たちが最初に望んでたっていうか、なんでこうしなかったのかなって言ってた、
うん、
形に持っていけるんだよね、多分今その解除したじゃない、
うん、
そうすると、うん、次その間合いがうまく測れなかったところで、うん、ちょっと感染がパッと出ました、
うんうんうん、
っていうことになると、その市だったり県だったりを、うん、緊急事態宣言的なものでちょっときつく締めちゃうみたいな手段になってくるだろうから、
うんうんうんうん、そうそうそうそう、だから対処法はもう学んだからね、
だから、うんうん、もともと私たちはそうした方が良かったのにねっていう話をしてたじゃない、
うんうん、
早いうちに、うん、その、うん、ちっちゃいエリアでギュッとするっていうパターンが良かったんじゃないのかなって話してた、
うんうん、移動も止めちゃえっていう話をしたから、
ね、うん、その形が取れるかもしれないっていうのが、うんうん、まあちょっと救いなのかもしれないなとは思うけど、う
ん、
う
ん、それとやっぱ検査もいろいろなんか方法も増えたし、
うん、
うんうん、そうですね、
うん、ただその陽性はわかるけど陰性がわかんないっていう、陰性が確実性がないっつうのがどこまで行っても不安だよね、
まあ、
まあね、
しょうがないんだけどこれは、
それ検査の方法っていうか、その検査の確実性もそうだけど、
うん、
結局陰性っていつ陽性になるかわからないものだから、
まあまあね、
それ
はそうだよ、
それ言うとちょっとまあキリがないところは多分、
でもだよ、今うーん、例えばスポーツは、
はいはい、
この検査をやっぱりやってで、うん、やるようにしようかとかって言ってるけど、
うんうん
うん、
100% の陰性が認定できないなら、それも意味あんのかとかって思っちゃうじゃん。
まあ、難しいところだよね。
難しいんだよ、だから。
その、コンタクトをもろにしてしまうようなスポーツは特にね。
うん。
うん、
で、今言われてるのがさ、PCR 検査も唾液とかでできるって言ってんじゃん。
うんうん。
はあは
あ、ってことはやっぱり、要は人の唾でやっぱり移っちゃうってことなんだと思うのよ。
うん。
唾液にものすごいいるってことは。
そうですね、うん、
ってことは本当にスポーツ大丈夫なのとかなっていくじゃん、やっぱ、
うん、
で 100% の陰性が確定できない、その検査に頼ってやらざるを得ないとかっていう状況じゃない、しょうがないんだけども
う、
うん、
っていう危うさはやっぱどこまで行ってもあるよなって思うよね。
もうそうなるとやっぱり待ち望まれるのは、
う
ん、その確実な薬、
まあまあそ、そういうことだよ。そうそうそう、治療法と
ワクチン。
まあワクチンができなくても治療法があれば、うん、ある程度の、
うん、
ある程度いけるよっていう治療法さえあれば、でワクチンがあればなおいいけど。
そうだね。
そうですね。
っていうことだよね。いやだから本当こっから大変だぞ。
いいタイミングでそれらがね、うん、ポッと出てきてくれたらいいんだけどね。うん、
だから本当になんだ今からはだからこのパンチがどこに当たるのっていう戦いだから、それを重々ね、承知でみんないないとね。
うん。
うん。だからもう出るときは出るっていう前提で動かすわけだから。
うん。
その代わり爆発的にはさせないよっていう形ね。ここを押さえとかないといけないかなとは思うよね。
うん。
大変だぞ、これ。
って
なるね、まあね。まあ、コロンさんが今週の話題はそういう感じの話題なのか。
おうおう、うん、私に来たのね、
うん。
いや、そうなんですよ。うん、さっき言ってたさ、
うん、
大阪すげえなとか、
うん、
岡山面白いなとか、
うん、
大きい単位ではそうなんだけど、
うん、
市の単位でもね、
うんうん、
それぞれ、いろんな取り組みを、うん、おそらくはやってるわけですよ。
うん、
で、下関市について言えば、
うん、
まあ、正直あまり話は聞かないんだけど。
だからさ、やっぱさ、山口県って、良くも悪くも、本当に、死んでる県だから、今さら観光客が来なくても、そうでかいダメージにはならないなって気もするんだけど。も
ともと、その街の中で動いてどうにかやりくりやってるような。
してるっていうイメージが、外から大量に来るっていう。だから、山口県といえば、みたいな観光地もないし、
うん、
で、 インバウンドの人たちを呼ぼうとしてたけど、そう大量に来てる節もないし、まあ、って感じもするよね。
すっかり出遅れちゃって、みたいなね。うんうん、
だからまあ、年取っては、歴史好きの人たちが来るぐらいの感じかな、程度としてはって思うん
だ。まあ、時々その大きなイベントとかお祭りとかある、うんうん、それが全面なくなっちゃったっていうのは、まあ、ちょっと痛いところではあるんだろうなと思うけど。うんうんうんうん、で、その、下関市で言うと、うん、その、なんか、ランチを、デリバリーみたいな、
うんうんうん、
仕組みが若干あったりして、それは市長さんの方からなんか発表があったりしてたんだけどね、
うん、
で、まあ、その程度しか話は聞いてないのよ、
うん、
で他のとこではどうやってんだろうと思って、
うん、
でこの間テレビで言ってたのがね、うん、その下関市の、うん、まあお隣っていうのかな、
まあ隣だね、
長門市っていうとこがあるんです、
うん、だから、角島より向こう側だね、上側、
上側、
北側、
山
陰側、
山陰側を下関からずっと行くと長門市があって、うん、その先に萩がある、
そうそうそうそうそう、
って流れになるんだけどね、その地味な長門市、
うん、
人口が3万ちょっとぐらいの長門市、
うんうん、
のお話をこの間テレビでやってて、
うんうん、
いやそれがね、デリバリーテイクアウト応援プロジェクトっていうのがあって、
うんうんうん、
そのまあ飲食店さんが大変じゃないですか、うん、でどこの飲食店さんもあのお客さん来ないから、うん、デリバリーとかにちょっとね、
うん、
シフトして、
うん、
どうにかやっていきたいと、
うん
うん、
その月々の売り上げほどは稼げなくても、うん、なんとか維持できればいいなみたいな流れが今あるでしょ、
うん
うん、
で、まあ、それを応援するっていう市の取り組みがあって、
うんうん、
これがね、さっきホームページで探したんだけど、具体的に書いてある部分は見つけられなくって、
うんうん、
ただね、うん、私がテレビで聞いてた分には、
うんうん
うん、火曜日と何曜日かを集中的にそのそういう
デリバリーの日にするみたいなこと？ああ、なるほど。
火曜日、金曜日は、
うんうんうん、
積極的にデリバリーやテイクアウトを利用しよう、うん、みたいな流れで、
うん、
その、市役所の人たちが、
うん、ああ、なるほど。そういうのはいいね。
その時に、
うん、
まとめて、
頼んであげるってこと
ですか？ドーンと注文すると。
うんうんうんうん、
で、その時にはね、何百食者、何百食って言ってたかな、うん、なんか注文があって、うん、で、ありがたいみたいなことをお店の方が言ってて。
うん、そういう試みいいね。
お、市役所ぐるみで頑張ってるんだ。
うんうん、福岡もやってたんじゃないかな。
あ、本当に、
うん、
と思ってたんだけど、
うん、
でね、その時に見つけたのが、
うんうん、
長門市民助け合い応援券、
うん、
っていうのがね、
うん、
500円券があって、で
うんうん、
これ何かというと、
うん、
市民一人当たり5000円分の応援券、うん、500円券が10枚ね、
うん、
を配布して、
うん、
でそういうお店で使いましょうと、
うん、
そのデリバリーなどをやってるお店だったりとか、
うんうんうん、
そのお店に限らずあと ホテル、
うん
とか、
うん、
代行サービス、
うん、
だったりとか、うん、そういうとこで、
うん、
その500円券を使って市民のみんなで助け合いましょう、
うん、
っていうなんか取り組みをやってるらしいと。
ああ、いいね。
これ地味な、うん、取り組みだけど、うんうん、そのなんて言うんだろうな、小さい市で、うん、その3万ぐらいしかない市の中で、
うん、長門って3万ぐらいなの？
うん、
まあそうだよね、うん、人いない、いやだってデリバリーって聞いて、
うん、
いやないだろうって思うもん悪いけど
いや、タクシーとかでも使えるらしいからね、その助け合い券は、
うんうんうんうん、
で、
うん、
それでまあそれをみんなに配れば、
うん、
持っててもしょうがないからね、
うん、
何かの時には使うでしょ
う、うん、
ほうほう、
それで誰かがねちょっとでも助かるんだったらそれはいい取り組みじゃない、
うんうんうん、だと思うよ。
派手さはないけど、
うん、
その、
うん、
その中でみんなでやっていこうっていう感じが ちょっといいんじゃないかなと。
うん、あのね、うん、だから、長門に、ホテルを作ったって言ってたじゃん。
うんうんうん、
なんだっけ、なんとかリゾート。
星野リゾート。
星野リゾート。そこの社長が言ってたけど、うん、やっぱ、まあ、ピンチなのはピンチなんだけど、うん、やっぱ間違いなく県をまたいじゃいけないっていう流れになるから、うん、やっぱ、その市内とか、うん、山口県内の需要をどう呼び起こすかってことに、シフトして考えないといけないね、みたいな話をしてたの
よ。ああ、なるほどね。
は
あ
は
あ、
あまあまあ、そうだよね。まあ、当面はそれで、ホテル回し行くしかないだろうって思うから、
うんうんうん、
そういう意味でもやっぱ県の取り組みとしてそういうこととかも考えてもらうといいよね。
ね、
うん、
で一人5000円分だからさ、
うん、
まあ一泊はちょっと厳しいかもしれないけど、
まあ、でもいいホテルでまあ飯ぐらい食えるんじゃない。
ちょっと温泉、長門温泉あるからね。
あるから。
温泉入って、うん、ちょっと美味しいご飯食べて。うんとかもできるじゃない、
うん、
なかなかそれはねいいなと思って、
うん、
で長門市ってさ、
うん、
まあ本当に私たちにとっては、
うん、
お隣さんではあるけどそんなに噂を聞かない地味なとこじゃない、
うん、
申し訳ないけど、
うん、
だから全然知らなかったんだけど、
うん、
ホームページ見たらすごい情報更新してて、
うん、
そのDV などで、
うん、
あの困ってる方について
そうなんだ頑張ってんだね
この時期ならではよ、
うん、
のそのあの DV などでお困りのなんとかの方とか、
うん、
あと漁業のなんとかの方とか、うん、中小企業のなんとかみたいなのもう常に更新してて、
うん、
もう立派な市なんだなと思ってるんだけど、
うん、
中でもね一番おこれはいいんじゃないのと思ったのが、
うん、
例の10万円
うん
の申請の仕方の動画を YouTube で上げてた。
あ、本当？
うん。こういう紙があって、
うん、
こういうものを準備してくださいと、
うん。
で、こういう風に書いてください、
うん。
オンラインの方はこうしなさいみたいな動画をわざわざアップしてて、まあ何百人か300人ぐらいしか見てないんだけど、
うん、
おここまでやってんだと、なんか丁寧に頑張ってるなと思ってね。
うんうんうん
お
その、まあ、その規模の市だから、小回りが効くっていうのもあるかもしれないし、
うん、
いや、立派なもんじゃないと思いました。うん、まあ、多分ね、
うん、
長門市が特別かどうかはわかんない、
うん。
もっとそういうことをやってる市は各地にあるんだろうなとは思うんだけど、
うん、
うん、でも、なかなか、いいねと思いましたよ。
やっぱ、こういう、うん、だから、その、だから本当にいろんな意味でアイデアを問われるよね。
いや、そうなのよ。
うん、
お金があれば何でも、そりゃ、もっとやれることは、
うん、うん。
ね、あるかもし
ん
ない。
うん、うん。
さっきの大阪城だってっていう話もあるけどさ。
うん。うんうん、
だけど、ないとこはないじゃない、やっぱり。
うん。
ちっちゃいとこはね。
うん。
うん。
それでもやっぱり、こう、ひねり出して、
うん、
どうにかしてみんなでっていう感じがね。
そうそうそう。
その感じが伝わってくるからよりいいなっていう。う
ん、で、やっぱそこ攻めていかないと、これ、受け回っちゃうと一気にやられちゃう感があるから。
うん、
やっぱ攻めて事前にこう、いろんな手打っていかないと。
うん、
で、
う
ん、ある意味多少それ失敗しても、まって、みんなが思ってあげないと。
うん、
これやっぱ、政治動かす方も大変だからね。
うん、
前例がないから何せ、
うん、
正解がわからない中でみんなやんないといけないんだから、
うん、
っていうところはあれしとかないといけない。だからやっぱこういう姿勢は評価してあげたいよな。
そうなのよ、
うん、
まあでも長門は大丈夫だよ。クラスター感染なんか起きようがないよ。
密にならないから。
なれないから。
湿気だな。集まる人が集まるとこあるでしょ。
ねえよ、長門だろ。
なんかほらだってお芝居とかしてる舞台みたいなのがあったじゃない。
近松のあれだろ。あんなのないって。じいちゃんばあちゃん行くばっかだよ、あんなの。
いや、でもじいちゃんばあちゃん、だから、なんて、地方に行くと結局高齢者の割合高いじゃないですか。
うん、
で、やっぱりその、高齢者の保護してる施設とかそういうところは絶
対ある。そこはね、そこはね、うん。
やっぱそういうところが一番怖いし危ないんですよね。
うん。
うん、
まあでも、長門のじいさんばあさんって、まあまあ、畑仕事とかやってっからね、元気っちゃ元気なんだ。
そう、まあそうだよね。
そうそうそうそう。
畑仕事をやる人、もしくは漁に行く人みたいな、うん。まあ漁師
かっていう。うん、まあ、そこが主力のとこだから。
うんうん。
ああ、でも漁とか全然動かないんじゃないですか？消費されないから。
ああ、それはあると思う。
うん、だから、そう、うん。
だから下関市はもう、散々たる感じだったからね。
うんうん、だから、ですよね、その漁業関係者の方に向けた、うん、その支援のお話みたいなのも確かね、ホームページに上がっていたから、うん、なんかやってるんだと思うよ。細かく全部は見てないけどね。
うん。
うん、
ねえ、うん。だからまあいろんなことチャレンジしていかないとどうしようもないよね。大変だと思う。まあね、うん。うんうん、そういう意味ではやっぱ下関ももうちょい攻めないとダメだけどなとは思うけどね。
そうなんだよね、うん。あんまりこう伝わってくるものがないのよね。
うん。
うん。そのホームページ見てても、うん、まあ、いわゆる C のホームページっていう感じで、うんうん、まあ、必要なことが、必要最低限の文章で書いてあるみたいなぐらいで、まあ、だから、さっきも言ったけどさ、うん、特に飛び出していいわけでもなく、うん、すごく悪いわけでもない、
うん、
っていうただの、
うん、そうそうそう
っていう感じ、うん、
っていう感じだよ、ね、うん、まあそういう人が多いとは思うんだけどね、うん、まあまあ大変だよ。だから本当10万円もらったらやっぱこう派手に使うこと考えないといけねえな。
うん、
あ、もう入ってるらしいね、
うん、何が
早いところはまあね、うん、
マイナンバーで申請。
早くって、うん、で、マイナンバーで申請できた人は、早いと、もうなんか、先週ぐらい、もうだいぶ早い時期にもう振り込まれたっていうのもちらほら見かけますね。
そうか。
下関も昨日かぐらいから始まって、うん、もう振り込みされてる方いらっしゃるようですよ。
うんうん、そうか、
うん。あ、そうなんだ。うちはまだ来てないぞ。
オンラインの人はね。
うん。だから、なんだろうな、こう、いろんなところの、その、お取り寄せとかやってあげるといいのかもね。
私、やったよ、うん。あのね、大阪でね、うん、美味しそうな小籠包の20個セットを買っちゃった。
うん、なんで大阪で買うんだよ。
いや、だって美味しそうだった
ん
だ。
大阪なんかはいいよ。
だって美味しそうだった。なんかね、結構有名。
それこそ鳥取で買ってやれよ。結構有名なところ。カニとか。
だったみたいで、自分は食べに行ったことがあって、そこはすごく美味しかったとか、私も行ってましたとかいう人がいっぱい書き込みしてたから、あ、そんなに美味しいんだったら食べてみたいと思って。
そうか。
うん。
俺は鳥取でカニ買ってあげようかなと思ってるよね。
でもいいんじゃないですか？
海産品はいいですよね、やっぱね。
うん。で、鳥取の知事が、来てもらいたいカニみたいなこと言ってたから、全国放送で。
そんな
ことばっかり言ってんな、この人みたいな。
もう、もはやカニの、宣伝、その人が直接喋って、その、買ってもらってカニって言ったら一番、なんかみんな
感覚そうそうそう。なぜ宮根さんが絶句するぐらいの感じだったから。
レベル高いな、それ
。高いよ。かなり高いよ。かなり放り込んできてたから。
マジか、それちょっとなんか、むしろその人の、個人の、その人 YouTuber としてデビューした方がいいんじゃない
なんかね。でも、まあまあ、だからそういうのでね、ちょっといろいろとやっぱ経済を回すってこともちょっとね、その10万円で考えた方がいいかなと思うし、で、うん、当初話が出てたなんかお魚券とかあったじゃん。
ああ、はいはい。
あれは、
お肉だったりする、
うん。あれはあのタイミングで出るからおかしかったけど、うんうん、今から出る分にはいいからね。
まあまあそうだよね。
うん。こうなった時には、そういうこともやるべきだと思うから。
うん。だから、まず10万円まず必要なお金を渡した上で、うんうん、さらに、なんだ、まあ、そういう肉とか生鮮品とかで、取っておけないものをみんなで消費しましょうっていうのは、
そう。
それはありですよ。
そう、このフェーズに入ってくればね、って思うから。
うん。まあ、今だと、まあ、学校再開したらあるかもしれないけど、うん、給食なくなったから牛乳が余って
て、ああ、って言ってたな。
こともありましたよね。
そうだよね。
ああ、そう、
余ってんなら、いくらでも飲むんだけど、別にスーパーに行ってもそれっぽいもの置いてないから、普通に買うしかないなと思って、普通に買うんですけど。うんうん、
給食っていうのがまた癖物でさ、うん、給食関係で納品している業者さんは、やっぱりすごい損害
だ
った
みたいで。だろうね。大変だと思うよ。
パン屋さんだったりとかね、うんうん、もう、給食専用のパンを作ってるじゃない、
うんうんうん、
で、大量だからさ、うん、 もうそれが生活の大部分になってるっていうところがかなり厳しかったみたいで、宇部だったかな、のとこではそういうパンを路上販売してた、給食に、出してるパンをアレンジしたパンみたいなので、
そうか、
うん
ね、だからまあまあ本当いろいろとね、まあ今からがまた大変だからっていう意味では頑張ってもらいたいね。
いや、そうだね。
うん。そういうのはちょっと積極的にね、いろいろと紹介してみたいなとも思うし。
そうだね。どっちみち私らご飯食べるわけだしね。だから何らかの形で、それ買って、美味しくいただけたらなと思うんですけど
ね。そうだね。で、あれなんだよな、その日曜日にやってる YouTube もさ、
はいはい、
クリラジチャンネルの方もさ、
うん、
ようやく解除できたから、
何が？
あの
収益か？
ああ収益もあの CM 入れれるようになったし、
おーおー、うん、そうなんだ。
そうで、あのようやくだから緊急事態宣言解除されたから、
うん、
またあの外に出ていくっていうフェーズもあのパートも入れたいなって思ってるのよ。
おー。
あ
って思ってるんだけど、今週末台風なんですよ。
台風なの？
台風、だから、あの台風、あの、沖縄のあたりで、あれに変わるらしいけど、うん、ただ天候としてはすげえ荒れるみたい。
台風1号が、
初上陸ってやつ。
そうそうそうそうそうそう、そう、う
ん。
だから、まあ、無理かなという。だからまあまあ、晴れたらちょっと日曜日たんびに、長門からお届けしますとかっつうのもありかなとは思うよ。ミネからお届けしますとかっつうのも。
大変だね。
もう思っているよ。いや、だからそうやって、まあ、山口県のことは嫌いだけど、PR してやんないとしょうがねえだろうみたいなのあるよね。
PR になるの、うん、私たちぐらいが。
いいよ、俺、トンちゃん大使ぐらいもらってもいいと思うよ。カラそば大使と。
そうですね。
世の中でカラそばがこんだけ広まってるのは俺のおかげだと思うよ。
あ、そう。
ああ。まあ、確かに僕も BJ に会わなかったらカラそば一生食べなかった可能性
だろう。クリラジで何年推してるよ、この二つを。
そうですね。
うん。もう20年ぐらいキャンペーンやってんぞ、うちら。悪いけど。
河原そばの、宣伝の、なんだ宣伝に費やしたエネルギーは多分日本一ですよ。
うん、だと思うよ。悪いけどさ、って思うじゃん。本当に。ね、なので、まあまあ、まあ本当ね、ちょっと頑張って乗り切っていきましょうっていう感じだね。
そうだね。
うん。で、じゃあ俺の方がね、そんな中。
はい。
あれなんだよ。まあまあ、世の中はさ、その、非常事態宣言が解除されてるけど、
うん、
BJ 帝国的にはまだ解除してないわけよ。
ん？
非常事態宣言を、BJ 帝国は。まだ解除してないわけ。
ほう。
で、これ、YouTube 見てもらうとわかるんだけど、
うん。
髪がすげえ伸びてんのよ、今。
は
あ
は
あ、で、まあ、帽子かぶるんだけど、
うん、
もう横がはみ出てお茶の水博士みたいになるわけ。
はあ、
で散髪行きてえなーって思ってるけど、
うん、
その、だから蜜じゃなくても結局唾液で映るんだったら1対1でも映るじゃんって思うじゃん。
ああ、なるほどね、
うん。
で、さらに髪の毛触るとかってなるとわかんないじゃん、もう。どうなるか。
うん
で考えたわけ、
うん、
どうしようって、
うん、
自分で切るかって思って、
ほう、
要はバリカン、
うん、
バリカンでもさ、昔パナソニックでこの何スキカルみたいなのあったじゃん、
はいはい、あったね、
そういうのあんじゃねえのって思ってみたんだけど、うん、今これすげえ安いのね、
うん、あー、まあこの手のやつ安いですよ、
2,000〜3,000円ぐらいで転がってんだよ、
へー、
そいで買って、カットしましたもん。
自分で
思い切ってやれと思って。
すごいね。
だからもうある程度伸びてるから、昔懐かしい2ブロックにしたれとか思って、
うん、
ここから下を刈り上げて、みたいなことやってみたんだよ。
へ、
意外とできるね。
恐ろしいわ。
で、女の人はさ、まあ、髪の毛って大変だろうから、あれだけど、
うん、
やろうならこれでいいんじゃないもう。
いいんじゃねって、あんたはいいんだらいいんじゃない
って思ったな。
他の人はどうだかわかんないよね。
いや、これでどうにかなんだろうって思ったら、そもそもよくできてるね、これ。
BJ はさ、うん、お勤めの人じゃないから、
うん、
家にちょっと変くなっても、うん、ずっと家にいてもいいわけでしょ。
まあそうだね。
だからいいけど。
まあ別にこれを機にモヒカンにしたったって、俺は構わしないけどね。
だからいいけど、うん、でも、ねえ、毎日会社に行ってる人はそういうわけにもなかなかいかない
でしょ。いや、でも結局さ、まあまあ、だから全体をってなると違うけど、やっぱこの、なんていうの、この耳にかからない感じとか、そこぐらいを、ポイントを押さえてやる分には、これで十分だなって思ったな。
まあ、あの、なんだ1000円カットで日常的に済ましてる人たちとかだったらチャレンジしてみるのもありかもしれない。
そうそうそうそう。俺も1000円カットの人だから。
あ、そうなんだ。
うん。全然ありだねーって思っちゃったな。
うん。
あ、そう。
うん、もうこれ好きカルテ昔まあまあ値段してた印象があったんだけど。
うん。
うん、
今こんな安くなってんのかと思って。
あの、なんだ。まあ、紙に限らずその、なんとかトリマーの類。
うん。
うんうん。
あの、鼻毛トリマーとか
。うんうん。
あの、ムダ毛トリマーとか。
うん。
あの、この間ドンキに行ったら、あの、ケツ毛トリマーって専用機が売ってて笑ったんですけど。
おお、すごいね。
男性向けの、
うん。
これ専用機でわざわざ出すんだと思ったんですけど、
う
ん、まあ、
どうやって使うんだろう。
他のところと共有したくないって気持ちはわかるから、まあ、わからんではないなと思ったんですけどね。
あ、そっかそっか。
うん。あの、軒並みあの、まあ、炭酸で動くものも、まあ、鼻毛トリマーとかだったら炭酸で動くのが中心ですけど、
うん。
でもこの間炭酸のやつからあのマイクロ USB で充電するやつに買い替えたんですけど、
うん、
それでも2000円ぐらいとかで全然普通に使えて、
うん、
前の炭酸より切れ味良くて、
うん、
これは日本のメーカーのどこだったか忘れちゃったんですけど、あのいわゆるあのドライヤーとかああいうタグに
作
ってそんなメーカーの、
うんうん
うん、ああいうちっちゃいメーカーのやつですけど、もう全然十分とかいうのであるし、
うん、
あとはなんだ、一時あの何、僕基本的にあの毛深いんで、
うん、
あの、まあ、胸毛とか腕毛とかいろんなとこ毛入るんですけど、
うんうん
うん。
で、自分でも鬱陶しいんで、あの、まあ、これは最近の話じゃなくても、2年前、去年くらいの話か、
うん、
なんですけど、最初はあの、胸毛トリマー、男性用胸毛トリマーとかを買って、
うん、
2000円とかぐらいで買って、
うんうん、
で、まあ、それも、フィリップスだったり、まあ、名前の聞いたことの日本メーカーだったりとか、うん、いろいろ試していったり、あとはなんだ、女性用のレディースシェーバー、
うん、もうあるよね。
そうそう。あれでも2、3千円とかで全然あるので、
うん、
うん。その辺試したりとかしていったんですけど、あの、全然、うん、本当に2、3千円、4千円も出せば、いくらでも選択肢はありますね。
うん、そうそうそうそう、うん。だから意外と、だから、未だにやっぱりパナソニックのやつは高いのよ。ちょっと。
うん、まあ、パナソニックは高価格帯のいいやつ
で。うん。それとか、ブラウンとかもあるんだけど、
うん。
それもちょっとだけ高いの。
うん。
で、まあ、よくわかんねえなっていうメーカーだったらすげえ安いけど、うん、あの、意外とちゃんとしてんだよね。
うん。多分、小泉とかあの辺とかで、ね。
そうそうそうそう、そういうのとか、
うん。
まあ、よくわかんねえのとかいっぱいあるんだけど、うん、意外とちゃんとしてんなぁと思ったな。
うん。
だから。
で、ちゃんと動きます
よね。そうそうそうそうそう。
切れるし。
そう。
うん。
2、3000円だったら1000カット3回行きゃもっと取れるって考えれば。
そうそうそうそう。
まあ、ありかって思うよね。
そうなんですよ。
へ
え。うん。全然ありだって思った。
うん、
だから、これを機に自分でやるっつうのも手だよと思って。
ああ。あと、ま、髪までいかなくても、さっき言ったこの、何、あの、おっさんとかで、あの、よく鼻毛出てるって言われてるおっさんとか
、うん。
お父さんとかね。
うん。
あの、鼻毛取れも1個買っても1980円とかで買えるんで
、うん。
たまに気が向いたら鼻に突っ込んでこうやってるだけでも、じゃん、綺麗にできるし。
うん。
あとはなんだ、最近あの、そういうことやりだしたらいろんなところの毛が気になるじゃないですか。
うんうん。
ちょっと眉毛整えた方がいいのかと思って、眉毛ちょっと整えてみたりとか。
うん、
暇やな。
いや、まあ、あの、朝、その、髭を剃った時ついでに、あ、ここもやるかって言ってもめんどくさいから、慣れてきたらもう普通の髭剃るシェーバーの、あの、際剃りでできるんで、
うん。
もうそこでついでにここもやったりとかするんですけど。
へぇー、
うん。そういうことやってくると、あの、まあ、面白いというか、まあ、気持ちいいというか、ちょっとでもあの、なんだ、あの、ゲジゲジみたいになってる眉毛よりは、ちょっとでも整えた方がいいじゃないですか、それは。
うん、
まあ、気持ちすっきりするんだろうね。
うん。
え、まあ、ダルゲン今度会ったら顔変わってんじゃないの？
いや、別に変わってはいないけど。
いいよなぁ。俺、眉毛整えるほど眉毛がないんだよなぁ。俺、整えたらマロみたいになっちゃうから。
じゃあ逆に植えてみたら。
うん、羨ましいよ。髭も生えないし。
それは眉毛描いたらいいんじゃないですか、まあ僕も薄いんで、そんなに量はないんですけど、うん、脇っていうかなんだ、形の周りだけ。
うん。
あの、ちょっと、あの、スッキリまっすぐに整えるとか、その程度ですけど。
うん。
なんか、そんなこともやり出すと、あの、何もはや、なんか、で、腕毛とかも最近剃ってたりとか、いろんなとこ剃ってるんですけど、
うん、
だんだんめんどくさくなってきて、もうこれ、いっそのことブラジリアンワックスとか試した方がいいのかとか、最近思い始めてるんですけどね。
もう、腕毛とか生えた試しがないよ、俺。
あ、そんな生えないんだ。
いやいや、ほぼないよ、俺。
あ、いいな、なんか。
生まれてこの方一度も剃ったことないもん。
本当に。
で、ほぼないから、俺。ないんだよ、だから毛が。
高校ぐらいから胸毛とかすげえ生えてましたからね、僕。
いやー、大変だな、それはそれで。
うひょ
ー。だからそれで、高校とかに行ったら、プールとか入ったら絶対周りに言われるじゃないですか。
ああ、そっかー。
だからそれがコンプレックスだったんですよ。
ああ、ごめん、絶対言うわ、私。
うん、そう。そういうタイプの人絶対言われるから。
って言うと思う。
だからそれもあって、もう今はなんか剃れるところ剃っとこうかなとか思ったりしてて。こういうの色試したりとかしてるんですけど。
何を目指してるのかわからないけど。
よくわかんないですけどね。
でも、
安いんですよ、そういうことやるものが、一通り。
そうだよね。だからまあ枯れてるんだろうね、うん、いろんな意味で。
ねえねえ、うん、私のね、うん、会社の後ろの席の人が、うん、なんか最近ね、うん、今日気がついたんだけど、
うん、
耳毛、
うん、
なんか、
うん、
もじゃもじゃしてる気がしたの。
うん、
うん、耳毛は耳毛カッターみたいな専用機があるの？
鼻毛カッターっていいんじゃないの？ あるの？
あの、なんだ。耳毛カッターっていう商品もあるし、
うん、
あの、いわゆるその耳毛鼻毛とか、そういうちょっとした無駄毛の専用のやつ、専用っていうかな、まあ、そのいくつかやれますっていうアタッチメントで変えたりとかして、
うん、
鼻毛と耳毛と、あとちょこちょこっとしたところができますとかいうのもあるし、
うん、
多分2、3000円とかからあるんじゃないか、中華メーカーだったら。
そうなんだ。
知らなかった、
うん。あるんだよ、世の中。
ありますよ。削り物はね、めっちゃバリエーションもあるし、値段帯も安いところあります。
でも全部揃えたらすごい数になるよね。
だからまあまあ、だからほんと毛生える人は大変だろうねって思うよ。
うん、いやでもだんだん慣れてくるとめんどくさくなって、
うん、
あのもはや朝使ってるシェーバーはまあそこそこいいやつ買うじゃないですか、毎、うん、日取ってるとさすがにあの、うん、まあ、最近は1万円しなくてもあのなんだラムダッシュとか1万円しないやつでもあるから、
うん、
オナソニックの、
うん、
もうそれのあの際ぞりのところとかでも耳毛とかも気がついたらそれもそれで取るとか
うんうん、うん、
最終的にめんどくさくなってあの結局シェーバーに統一されるんだけど
なるほど
あの鼻毛以外は
なるほどね
まあでもあの、うん、例えば旅行先にちょっと持って行って、まあ、鼻毛、耳毛とか、ちょっとしたところをやるやつも、まあ、ちっちゃいのでいくらでもあるし、それも USB で、マイクロ USB で充電して、バッテリー内蔵してて、
うん、
で、結構回転力もあって、ちゃんと蹴れるやつでも2000円とか、そんなもんですね。
だね、
うん。
すごいね。
うん、まあ、だから本当これ髪の毛は意外とね。だから当面俺はこれでいいなと今思ってる。
いや。
うん。
で、最悪困ったらもうモヒカンにしてやれって思ってるから。
モヒカン無理でしょ、絶壁なんでしょ、うん、
絶壁。で、髪があれ、細くて薄いし。すげえ貧相なモヒカンになるから。
モヒカンってさ、髪の毛上に向くんじゃないの？
向かないよ、俺。
向かないよね、きっとね、うんうん。
それはそういうワックスみたいなやつでこう立てまし
ょ
う。
立てるしかないよね。いやーって思うね。いやだからほんとね、意外とありだなと思って。それとね、うん、一個そうなんだよね。今、任天堂スイッチとあの、動物の森買うべきなのかなとかずっと悩んでんだけど。
ブームに乗って。
ちょっとブームに乗って、
うん。
どんなもんなんだろうとか思っちゃうよね。
なるほど。うん、
まあ今すげえ人気なんでしょう、やっぱ。
らしいよ。
この、特にまあロックダウンっていうか。
うん。
あれでまあそのね、ネット越しで人と触れ合ってとかもできるし、みたいなことみたいなんだけど。
うん、スイッチが全然手に入らないですよね。
うん。
人と触れ合いたいの？ BJ。
いや、触れ合いたくはないんだけど。
う
やっぱちょ、これを機にやっといた方がいいのかなとは思うけど、って思っていたのよ。まあまあ、で、ちょっとそこはね、今いろいろと悩んではいるんだけど。
うん、
で、その中で、これ、あれなんだよな、サバンナの高橋の YouTube で紹介してて、おおって思ったんだけど。
はいはいはい。
リアル脱出ゲームをやってた会社、
うん、
これリアル脱出ゲームもできないじゃん、もう、こうなると、
うん
うん。で、逆にこれを利用して、その作れないかっていうことで、
うん、
このサバンナの高橋ってリアル脱出ゲーム大好きな人なんだよね。
うんうん、
で、その会社と高橋がいろいろと組んで、この、家の中でリモートでできるやつを作ったっつうのよ。
お、らしいよね。私も聞いた、それ。
うん。
すごい面白いって言ってた。
っていう評判があって、
うん。
一応買ってみたのよ、これ。
あ、買ったんだ。
うん。で、これ、2個あって、
うん。
要は遠隔地にいる相手と相手が、まあ、ズームなりスカイプなりで繋いで謎を解いていくっていう形らしいのよ。
へー。
で、その、まあ、一組だからワンセット分、
うん、
買ってみたのよ。うん、で、うん、これちょっと YouTube でやるって手もあるのかなと思ったけど、うん、そうするとネタバレになっちゃうよね、と思って。
あ、そうだよね。
買ったけどどうしたもんかなって今思ってます。でも、このアイディアっていうか、偉いよねって思うよね。やっぱこの状況を活かして、何か新しいものを生み出そうっていう発想は素晴らしいなぁと思って。なんかすげえ面白くできてると思うとは言ってたね。
いや、面白いって言ってた。一回ポッキリなんでしょ、これ。
そうそうそうそう。
できるのが。
うん。
やりきりなんだよね。
そう。
うん。
なんか、南極の通信基地からの脱出。
うん。
北極の通信基地からの脱出。みたいな。なんかその、遠隔地にいる二人が、みたいな話らしいのよ。
うん。
一応、一個1500円ぐらいで、二個分買ってみたのよ。
うん、
まだ封も開けてないけど、
うん、
でも、
うん、
そのアイディアが素晴らしいなと思って。
うんうん。
で、似たようなもんで言うとさ、あれなんだよね。元、東京京サンシャインボーイズ？
はいはい。
三谷さんとこの劇団ね。
うん。
だから、西村とか、俳優のね、西村さんとか、
うん、
まあ、まあ、ほとんど人知らないかもしれないけど、梶原善とか、
うん、
あのあたりの人たちが YouTube でリモートで、12人の優しい日本人の朗読やってるよね。朗読っていうか、リーディングっていうか。
うん、
で、多分、初演のオリジナルメンバーに近いのよね。
ほう。
うん。
だから、東京サンシャインボーイズの亡くなっちゃった、誰だっけ？伊藤さんだっけ？伊藤さんじゃねえな。誰だっけ？亡くなっちゃった人いるじゃん。
うん？
え、わかんない。
名前忘れちったよ、サンシャインボーイズの。やっぱ伊藤さんだったっけな。は出て、まあ当然出れないんだけど、
うん、
そこは代役立ててるんだけど、多分、かなり、その、なんていうの、初演に近いメンバーで、
うん、
みんながズームで繋いで、
うん、
お芝居っていうかちゃんとやってんだよ。
うん、
これとかなかなか、ああ、いいねーって思うよね。で、逆に言うと、この状況を活かして本当に新作の、攻め込んだ脚本とか作って、ればいいのにとかとは思うね、演劇の人とか。もったいない気するよね。せっかくさ、その、なんていうの？今までなかった状況が目の前にあるわけじゃん。で、それにみんな嫌おなしに閉じ込められてるわけだから、みんなそこに共感する何かがあるはずじゃん。これ相当脚本家としては面白いんじゃないのかって思うんだよね。まあ、今から出てくるのかもしんねえなぁとは思うけど。
ね、
うん、
そうだ、これネタにしようと思ってたんだけどさ、うん、NHK でね、
うん、
今だから新作ドラマ作ってみましたっていうのをやってたの。
うん、
第3夜まで、1から3。
うんうん、
で、このリモートの環境で、
うん、
ドラマを作るっていう。私、第2回目を見てて、小日向さんと竹下恵子の回だったのね。もう、二人っきりです。二人が同じ部屋にいるわけじゃなくって、リモートだから。それぞれ別の部屋にいて、で、ドラマだからお話が展開していくんだけど、いや最初ね、全然それリモートだと私思って見てなかったのよ、情報なくってたまたま見かけて見てて、でその小日向さんの部屋と、竹下さんの部屋の照明具合も、音も若干違うから、なんでこんな微妙なことになってんだと、まあストーリーとしてはね、小日向さんが部屋にいて、竹下さんが亡くなって、で、亡くなったはずの竹下さんから、連絡が来る、ビデオチャットかなんか来るみたいな話だったから、その、立場が違うっていうことを、で、ちょっとその、音だったり、色合いだったりが違う。っていうことで、あえてやってんのかな、ぐらいな感じで、思ってたんだけど、まあ、その話、いろいろあって、結局、そういう、なんていうの、竹下さんが死んで、みたいなことではない、お話なんだけどね。これはね、面白かった。うまいこと作ってんねえと思って。
だから本当今だからこそ腕の見せ所じゃないかなって思うよね。あの、カメラを止めるなの連中もやってたよね、なんか。
ああ、やってたね。
ああいうチャレンジはどんどんやってもらいたいなって思うな、なんか俺。
だからあと、やるんだったら何ズームの背景画像を何差し込む、バーチャルで入れ込む機能あるじゃないですか。あれ使って、もうそれぞれが違う場所にあるのを仮想的にこう出してっていう、それを映像で使って組み合わせてやっていくとか、そういう手もあるかもしれないです、
だからさ、そのこういう時に、テレビの人たちの力量が問われるっていうか、その
いや、テレビの人たちはダメじゃないかな。やっぱある意味その演劇人として、って思うの。だからテレビの局の人でもそれ系に系統のある人たちは、そういうチャレンジをやるんじゃないかと思うんだけど。やっぱこの舞台人の中に、やっぱり熱よくあるのは、ショーマストゴーオンという発想なのよ。幕を下ろすなと、舞台って一回幕が上がっちゃったら何があっても最後までやりきるんだみたいな哲学があるのよ、で、まさに今それを試されてる。だから劇場の幕が開けれないわけだよ、でもこの状況で開ける方法を考えようよっていう、そこをね、この東京サンシャインボーイズ Q の人たちにはちょっと感じて嬉しくなったね。こういうことなんだよって、もっともっと演劇やってる奴らって、食えなくて、公演やるたびにチケット100枚ぐらい買わされて、みたいな奴らがやるから。
まあそうだね。
そう、その中でも、のしゃが出れる奴ってごくわずかじゃん。だからこそさ、今その頃に戻って何か攻めてくれよって、やっぱちょっと思っちゃうんだよね。で、やっぱこのね、東京サンシャインボーイズのメンバーって、まあね、ほんといろんなドラマにそうそうたるメンバーが出るから、そうなってもこれの例をチャレンジするっていうのは、おじさんとしては嬉しいよって思っちゃうよな。で、冒頭にちゃんと三谷幸喜も出てたな。
あ、そう。
で、ズームで全員つなげるのに3時間ぐらいかかったって言った。もうおっさんばっかだから。
いや、それだよ、もう。私もさ、今見てるその YouTube のね、さっき言ってた高橋、サバンナの高橋と、10フィートって、バンドの、たくまが二人で、二人世界っていうのをやってるんだけどさ、この二人、まあ、高橋 私はもうね、だいぶこなれてるじゃない、うん、その YouTube でライブをやるっていう、うん、Zoom を使ってっていうやり方にこなれてるけど、たくまがさあのミュージシャンって基本やっぱりこういうことにあんまりね、あの長けてる人が少なかったりするでしょ、もうジタバタジタバタしちゃってさ人を呼べないとか始められないとかもう面白いよね。その様子見てるだけでも面白いんだけどさ、
そうなんだよね。だからあの、まあね、本当こういう状況の中でも頑張んないとっていうところはあるかな。なんかそれをちょっと感じさせてもらって、だからこのリアル脱出ゲームもまあやるかやらないかは分かんないけど、まあその心意気にお金出そうと思ってちょっと買ってみました。
なるほど、
すいません、これ僕全然分かんないですけど、これ絵的には別に何も変わらないんですよね。イメージなんかあまりつかないんですけど、どういう感じになる
の？この封筒の中、封筒が送られてきて、その中にいろんな謎があるのよ。で、それを解いていくことによって、こう一つのストーリーがこう、ね、紡がれていくみたいな感じになるのよ、多分。
あの、昔あの本であの何、なんかこう、シチュエーションがあって、こう、これこれだったら何ページに進め、これこれだったら何ページ進めって言って、なんかこう進めていく。まあ、ゲームというほどじゃないけど、なんかそんなのとかあったじゃないですか。あれに近い感じになる
んですか？そこに近い、それよりもっと手は込んでると思う。
ああ、ただあくまでその、なんだ、この結果どうなったっていうのはあくまでそのカードの中に書かれてる内容を読み上げるみたいなことになるわけ
です。いやー、違うと思うね。リアル脱出ゲームの感じだとそこもやっぱ一ひねり二ひねりあると思うよ。
ああ、でもそこまで含めて謎のベールに包まれてる。
うん、そうそうそうそうそうそうそう。
ああ、そういうこと
ね。あの、よくね、あの、都会でやってるリアル脱出ゲームって本当によくできてるみたいだから。あれやっぱ相当面白いらしいのよ。
へ
え。まあ、それはそういう場所を作るってこと
ですね。そうそうそうそう。で、その作れない状況の中で、そのエッセンスをどれぐらいぶち込めるかっていう、チャレンジだと思うから。だから、まあ、やるかやらないかわかんないけど、とりあえず買おうと思って買ったの。
いや、なんか、なんだ、作り方、作り、なんだ、何してやるんだろうな。作る側としては何、あの、二番面ぐらいしかない、超低予算映画を作るみたいな感じ
だと思う、だと思う。
そういうことになるんですね。
そうそうそうそう。だからこそやれることもあるだろうし、っていう。だからそこ攻め込まないと結局ダメなんだよっていうところだとは思うのよね。だからやっぱそれをあれ得てリアル脱出ゲームの会社として、やるっていうのは、あの、大したもんだなって思ったな。なので。まあまあ、あの、YouTube でやるのはダメだろうな、やっぱな。
そうだよね、ネタバレになっちゃう
もんね。なっちゃうからね。やってる途中を、だから、リアルタイムで見せずに動画で撮っといて、で、その内容がわからないようにこんな感じですよっていうのを見せるのはありかもね。
ダイジェストですよね。
そうそうそうそうそうそう。で、結末は映像なしで音だけで、っていうところみたいな、ある程度煽ってあげてみたいな作りじゃないとダメだろうね、多分ね。
難しいね。
難しいと思う。
つい言っちゃうよね。
まあね、そうですね。でもそれだとまあなんとなくあの、全然わかんない僕みたいな人もふわっとなんとなくわかるかなっていう。
そうそうそうそうそうそうそう。うん、こう、ああいう、ホームページ見てもあまりにもちょっとわからないんだよね、どういう。だからわからないことがすごい重要でもあるからね、とは思うけど。
だから BJ がやってみて、その上でその BJ がこれの CM を作るみたいな感じで作ればいいんだ、
そうそうそうそうそう。そういうノリでね。あの、やるしかないだろうなとは思ってる。一応、だから買ってあるんだけどね。まあ、どうしようかな。ちょっと悩んでますよ、今。はい。じゃあ最後、タロケン行きましょうか。
はい。まず一個前回ご紹介したアルインコのヤロバイク。
はいはい。
あの後、まあ、さらにやってるんですけど、実は前回紹介した時、一回やったとは言ったんですけど、まあ、あの時30分、トータル30分やってたんですけど、まあ、初めてやったんで、途中でちょっと、飲み物飲んだりとか、汗かいたからタオル取ろうとかって言って、実は途中に2回ぐらい降りてるんですね。で、改めて、もう、まあ、これが、タオルはいるし、飲み物も用意してとかやって、で、実際30分くらい連続でやったら、 やっぱり股間痛かったです
だろ
来たか
だからサドルを舐めちゃダメなんだよ本当に、
うん、どうだったキュッキュってなったのキュってなったの
あの足の間の真ん中辺のあの下の方が痛くなってくるっていうでこれどうにかならないのかなと思ってネットでググってみたんですね、
うん、
ただやっぱこのアルインコのエアロバイクを使ってこれをあのこの痛みをどうにかしようってこう取り組んでいる個人のブログとかがあったりして
うん、うん、
でなんかいろんな方法があってなんかこれの互換サドルみたいなのもあるらしくて、
うん、
中にはサドルとパイプの間にこう金属のバネがあってて振動吸収するみたいなものもなんかまあ値段は分かんないんですけど、うん、あるらしいんで、うん、そういうことを取り付けることもできるらしいんですが。
ショック的なことなのね。
うん、まあまあ、あるよ、あるわ。
まあでも、とりあえず、まあ、そこまでやるのは、まあ、後々と置いと、言うところ置いといて、うんうん、まずは、一番正攻法な手段で、
うん、
アルインコが出している、低反発サドルカバークッションっていうのがあったので、
うん、
それ買ってみました。
うん、
へ
2000円です、アマゾンで。
うん。
うん、で、買ってみたら結構分厚くて、
うん、
分厚いっていうかその低反発のところがあるんで結構そこを思ったより厚みがあって、
うん
うん、で、まあ、サドルに本当にかぶせる感じで、
うん、
で紐で締めてグッと止めてやるんですけど、
うん、
でそれで今度は本当に30分連続で全く降りずにやったんですけど、
うん、
痛くならなかったです、
うん、よかったね、
うんうん、効果ありますね。
うーん、
なんで結局まあ、その時は1時間トータルやったんですけど、
うんうん、
まあ、30分で1回降りてちょっと水分補給してでまた続き30分やって1時間やったんですけど、
うん、
まあ、それでも最初にこのサドルカバーなしでやった時の30分よりも全然痛いということは全然なくて、
うん、
まあ、1時間ぐらいは十分できるなっていう、
うん
うん、感じなんで、まあ、もしその辺が気になる方は、まあ、プラス2000円になりますけれど、
うん、
まあ、合計合わせても1万7000円ぐらいなので、うん、まあ、こういうのをつけてやってやると、痛い方はそういうので、その辺をですね、カバーできますね。
これね、だから、もう本当に人によるのよ。
そうだよね。
でね、うん、難しいのがね、この、大抵痛くなっちゃったら柔らかいものをすればいいかなって思うじゃん。
うんうん、
これ柔らかいのが合わない人もいるのよ。
うん、いるよね。
あ、そうなんだ。
逆にね、硬い方が楽な人もいるの。もう、だからね、うんうん、本当にお尻とか股間の状況が違うのよ、みんな。
そうか。
うん。だからもう、うん、買ってみて乗ってみるしかないんだよね。
なるほど。
うん。だから俺なんかはね、この、柔らかすぎるともう、チンコが5ミリぐらいになっちゃうから。なんちゅんだろうね。
それ収納されるんですか？
そう、めり込んでいくんだよ。マジで。
面白い。
どういう原理でなるのかわかんないんだけど。
それ邪魔にならなくていいじゃん。
なっちゃうんだよ。すーげえ気持ち悪いの、それ。
はあ、なるほど。
収納スペースがあるんだ。
みたいな感じになっちゃうんだよ。
はあ、知らなかった。
で、本当に人によるの。だから俺はね、柔らかすぎるとダメなのよ。
うん、
だから、要は、その柔らかすぎると、要は、その尿道とかが通ってる、その股間、全面的に圧力がかかるじゃん。
ああ、なるほどね。うん。
そうすると、ダメージを受けるってこともあるのよ。
なるほど。
だから、まあ、自転車乗るサドルには真ん中穴開いてたりっていろんなものがあるから俺は試してたけど。
うん、
だから本当にまあ、30分とかね、1時間っていう範囲なら、うん、まあまあやりようあるかなっていう気はするから。
うん。
まあでも本当に人によると思うね。
まあ、試してみ
ない。うん、試してみないとわかんない。だからもう買ってみるしかないと思う。
そうだよね。
うん。
なんか姿勢とかにもよりそうだもんね。
うん。
あ、そうですね。まあ、前傾姿勢で乗ってるか、立ちに近い感じで乗ってるかによってもね、
うん、
変わってくるでしょうし。
そうなんだよ、
うん。
難しいんだよね、このサドル問題ってね。うん、
なんで、まあ、その辺は、追求していくと、結構奥が深い世界みたいで、みんないろんなことやってみたい。
だろう、なるだろう、なるんだよ、本当に。
うん、
で、まあ、それはそれで、まあ、とりあえずクッションカバーでいいけど、もしこれでまたなんか痛かったら、さらになんかやっていこうかなとか
思
って。
うん、そうね、そうね。
それはそれで面白いかって。
だから、あれなのよ、これ、サドル問題って難しいのがさ、乗って体重が変わると変わっていくのよ。
うん、ああ、それもあるんだろうね。
うん。
うん。
なるほど。
確かに。
そう、だから軽くなれば、あれ合わなくなったぞってことも出てくるのよ。
うん。
ああ。
だから、だからすげえ難しいの、本当に。
なるほど。
うん。
そういうこともあるのか。
うん。
まあ、じゃあ、そうですね、うん。その辺はまた、さらにまたなんか問題が出てきたら、また他のものを試してみたいと思いますので。
うん、うん、そうね。
まあ、それをまたこの番組でお知らせしていこうと思うんですけども。
うんうん、
まあ、それは、後日談として、
うん、
まあ、今回のネタは、Amazon の Fire HD8。
うん。
タブレットですね、Amazon の。
うん。うんうん、
これの、8インチのモデルの新型が発表になりまして。
うん。
うん、まあ、うち今、エコードットっていうスマートスピーカーが2個あるんですけど、
うん、
で、仕事部屋と寝室に1個あって、まあ、それぞれモニターにつながってるのと、Fire Stick TV つながってるんですけど、うん、で、ちょっと前からエコーショーっていうのを買おうかなと思ってたんですよね。
うん。
エコーショーって何かっていうと、ディスプレイがついた。
ああ、時計みてえなやつね。
うん。うんうん、イメージ的に、まあ、一番小さい5インチだと置き時計みたいな感じの、
うんうんうん、
横から見ると丸っこい三角形みたいになってて、うんうん、ちょっと斜め上向きに液晶画面がついてるみたいなやつ。
うん、
で、通常は9980円なのかな、
うん、
で、ちょっと前に2個で9980円セールやってて、
うん、
買おうかなと思ったんですけど、
うん、
でも2個はいらないしなと。
うん。
うん、で、うちの実家に例えばネット回線があるんだったら1個親に渡して、うん、そうするとこれ簡単にテレビ電話とかできるんで、
うん、
まあ親に1個渡してもいいかなと思うけど、実家にはネット回線すらないんで、うん、それもできないし、
うん、
うん、どうしようかなと思っていて、うん、まあそれかやっぱこのタブレット型の Fire HD8、
うんうんうん、
まあこれもう1個下の7インチの7ってあるんですけど、
うん、
そっちの方は液晶の解像度もすごい低くて、
うん
うん、かなり Kindle の本とか読んでても文字がこうギザギザに見えるぐらいの、
うん、
しょぼいやつで、まあちっちゃくて軽いんですけど、これはちょっとあんまりおすすめじゃないみたいだったんで、買うんだったら8インチのやつが、まあ9980円とかだよ、
うんうんうん、
で、ちょっと前に Amazon の、セールがあったんで、
うん、
その時に買おうかなと思って見てたら、今お取り扱いできませんになってるんですね。
うん、
で、なんだろうなと思っていろいろと調べていったら、
うん、
どうも Fire HD の他のモデルは去年ぐらいにモデルチェンジしたんだけど、
うん、
この Fire HD8 は2018年に出てて、
うん、
そこからモデルチェンジしてなかったらしいんですよ。
うんうん
うん、で、で、この時点で、Amazon で在庫切れっていうことは、で、あとはなんだ、ビッグカメラとか見ても、もう投げ売り価格で売ってたらしくて、
うん、
もうそれも僕が見た時売り切れだったんですけど、6480円とかで売ってたらしいんですね。
うんうん
うん、で、ということは、これはもう新モデルが出るなと、
うん、
思って、もうこれは待ってようと思ったんですけど、
うん
うん、そしたらもう先日その発表がありまして、
うん、
うん、新型の Fire HD8 が、6月から発売になりますという、
うん
うん、ニュースが流れまして。
うん、
はい。で、まあ、基本的には、そんなに大きく変わってないんですけれども、まあ、端子が今までマイクロ USB だったのか USB-C になったのか。
うん。
うん、
で、ちょっと形も変わって、縦のベゼルが、狭くなって横が広がったと。
うん。
で、8グラム軽くなって355グラムなのか。
うん。
うん。
で、この Fire HD のシリーズってまあ、これも、iPad で言えば FaceTime カメラみたいな、
うん、
テレビ電話するときのカメラついてるんですけど、
うん、
これ横置きが標準なんで、横置きしたときに上に来る位置にカメラがついてるんですね。
うん。うん。
うん。まあ、その形になっていて、で、CPU が、クワッドカーの2ギガになってて、
うん、
で、メモリも従来 1.5 ギガだったのが2ギガになりましたと。 で、ディスク容量も、一番安いのが前は16ギガだったんですけど、32ギガからになりましたと。
うんうん、
で、まあ、64ギガモデルも、まあ、用意されたけど、で、あとはマイクロ SD が1テラまで対応しますと。
うん。
うん。という感じの新モデルが出て、あ、誰か、Wi-Fi が、802.11ac に対応したと。
うん。
で、アンテナ数も増やしたんで、より、ね、あの、Wi-Fi の接続が良くなったよと。
うん。
うん。いう感じですね。で、これで、値段の方は変わらず9980円。
うん。
うん。いう感じになりまして。うん。まあ、まあ、8インチのタブレットで、まあ、これあくまでまあ、FireOS なんで、Android ベースに改良したやつなんで、
うんうん。
Google Play は使えないんですけど、
うん、
まあ、ただ、ゴニョゴニョすると使えるようになるっていうのはネット上を探せば出てくるようです。
うんうんうん、
なんで、まあ、Android としても、まあ、やろうと思えば動かせるみたいな感じですね。
うん
うん、まあ、で、とはいえ、まあ、割と主だったアプリは入ってて、入ってというか使えるようになってて、
うんうん、
まあ、Netflix とか Spotify とか、うんうん、Facebook、
うん、
Vimeo、うん、それから ABEMA TV とか DAZN とか、
うん、
まあ、あとはスカイプもあるし、まあ、当然、アマゾン系のサービスのアプリは全部一通りある。
うんうん
うん。
で、で、まあ、そんな感じなんで、YouTube アプリだけないので、
うん、
YouTube だけは、まあ、公式に対応してるものでやるんだったら、シルクブラウザーっていうブラウザーから見てくださいっていうふうになるんですけれど。
お、そうなんだ。
この辺はまだ、YouTube と、仲が悪い感じを引きずって感じですかね、きっと。
うん、
うん。まあ、Fire TV でも YouTube アプリ復活したんで、出せばいいのになと思うんですけど、
ね。そうだよね。
まあ、今のところは、まあ、Fire HD ではないそうです。
へ
ぇ。で、まあ、これが、32GB の方が9980円から。
うん、
で、64GB だと11980円からなんですけど、
うん
うん、これにさらにもう一個上位モデルっていうのが今回追加されまして、
うん、
こいつが、Fire HD 8 Plus っていうやつ。
うん、
何かというと、
うん、
チー対応になりました。
ああ、なるほど、うん。
で、あとワイヤレス充電スタンドっていうのが出てて、
うん、
これ、まあ、セットで、14,980 円で買えるんですけど、
うん、
要はそのワイヤレス充電スタンドにこう置いておくと、
うんうん、
ちょうどこう、軽く上向きになっていて、まあ、エコーショーみたいにこう、うん、部屋からこう離れていて、使いやすい状態で、
うん、
画面も見えてる状態になってて、
うん、
で、なおかつ充電しててくれると。
うん、
で、手に取りたい時にはもう線とか一切なく、そこからパッと手に取って使えばいいよと。
うん、
またその位置に戻せばチーだから充電してくれるよと。
うん。
うん、いう形なんで、エコーショー的にも使えるし、タブレットとしても使えるよと。
うんうんうん
うん、いうのが、新製品で発売されています。
なるほどね。
うん、なんで、今、さあ、どれを買おうかなって今迷ってるところではあるんですけれど、うん、まあ、まあ、iPad、iPad mini もまあ使ってはいるんですけど、
うんうん、
まあ、普段、毎日お風呂に入るときに持っていくんですね、防水ケースに入れてて。
うんうんうん、ああ、そっか。
で、防水ケースに入ってるままだとごついんで、
うん、
普通に使ったりとか持ち運びするときには防水ケースから出して、持ち運んでたり、
うんうんうん、
使ったりするんですけど、
うん、
結構めんどくさいんですよ、それ毎回やってるの。
う
ん
う
ん、
そうだよね。
うん。もうそうすると、なんだ、Fire HD8 ぐらいあると、もう、こっちでいいのかなとかずっと思ってるところがあって、
うんうん、
そしたらもう、普段使いは Fire HD8 がいいのかなっていうのもあって、
うんうん、
前から買おうかなと思ってたんですけど、
うんうん、
まあ、まあ、あとは単体で買うのか、このチー対応プラスワイヤレス、ね、充電スタンド付きのやつで買うのか。
うん。
まあ、5000円差ですけど。
うん。う
ん、まあ、100万円入ったら高い方買っちゃうかな。
うん。
両方とも、発売は6月3日で、今は予約を受付してるって状態です。
なるほど。
うん。
まあまあ、あれだよな。セットトップボックスとかこれ系って、アマゾンが生き残った感じがするな、なんか。
もう、Google ホームミニとかもなんか全然。
ねえ。
聞かないですね。
で、Apple TV ももうアプリも出てこねえし、みたいな感じだもんね。
まあ値段が全然高いです、
ね、
うん。うん。
そう考えると、やっぱ Fire Stick TV とかのね、Fire HD とか、うん、よくできてんなーって思うもんね。
うん、
そうなんですよね。
うん。
うん。なんでまあ、で、あとなんだ。まあ、これは僕は買わないですけど、この FireHE のキッズモデルっていうのがあって、
うん、
あの子供が手厚、あの、なんだ、保護ケースに入れたみたいな形状になってて、一回りごつくはなってるんですけど、
うんうんうん、
あの子供が手荒く扱っても壊れにくいですよとか、
うん、
あと、なんだ、2年間保証付きなのか、これは。
うん、
で、
子供が投げつけて壊してとかしても、原因に関わらず2年間だったら交換してます、くれますって保証が付いてるのかな。
へ
うん。なんで、これとかだと、一番安い7インチだと、
うん、
11,980円であるのか、
うんうん。
だから子供にタブレット渡すんだったら、もうこっちの方がいいかもしれない、
うん。そうだね。
ほんとね。
うん。感じになってきて。で、確か、子供に対してはどこを、何、使わせる、使わせないのにフィルターかけられるとかもできるらしいので。
うん、
うん。まあ、値段とかサービス考えると子供向けには、ぴったりなのかなっていうところですね。
そうだね。うん、だからまあほんと何か物見る程度だったらこれで十分だもんねって思うよな。
あ、そうね。そ
うですね。
うん。
うん。なんでまあね、変な、アンドロイドタブレットの中華製のやつとか買うんだったら、
うんうんうん、
こっちの方がよっぽどいいんじゃないかなっていう感じがしますね。
うん、
うん。うん。だから今、ね、この時世柄の iPad が全然ないのかな、なんか
安い。ああ、そうなんだ。
いや、そうらしいよ。
ことごとくみんなプロの高いのとかあるけど、普通の iPad とかミニとか安い値段帯のが全然なくて手に入らなくて。
うんうんうん、
で、しょうがなくなんかよくわかんないけど、ファーウェイとか買っちゃって、Google プレストアが使えねえとかなんかそういう叫び声が、うん、周りから聞こえてくるんですよ。うん、これどうしたらいいのとか言って、5年ぐらい話してない人から電話かかってきて、ちょっと教えてほしいんだけどって言われて、
うん、
何って言ったら、嫁さんがファーウェイのタブレット持ってるんだけど、ストアアプリが使えなくなったんだけど、これどうしたらいいのって考えて、
うんうん、
ああ、またこの人もハマってるなとか思ったんですけど、うん、それだったらもうこっちの方がよっぽどいいような気がしますね。
そうだね。
うん。
まあ、ほんとこの価格帯でよく出すよなって思うね。
そうだよね。
うん、
うん。
うん。
そうなんですよね。
ね。
で、定期的に、まあ、2年に1回ぐらいとかでバージョンアップして、ちょっとずつ内容が良くなっていくというですね。
うん、うん。
うん。ところがあるんで、まあ、ちょっと、この機会に、まあ、どれか1台買おうかなと今思ってるところですね。
うん。
うん。
なるほど。
うーん、
まあまあ、ねえ、もうまあ、でも本当に、ここはアマゾンの独壇場になってきたなっていう感じがするからね。
うん、
まあほぼほぼその流れを変えれないだろうなって思うね、この価格帯見ると。
そうね、
うん、うん、
これで32ギガでってなるもんね。
うん、
だからアプリでゲームとかしようとかって思わなければもうこれで十分だろうって思うよね。
うんうんうん、
そうですね、もう手軽になんかちょっと Kindle の本読んだりとか、まあ SNS やるとか、
そうそうそうそうそうそう、
うん、
で、まあ、ネットフリックス見るとかだったらね。うん、
まあ、でも、
十分ですね、
大半の人がその使い方でしょうよ。
うんうんうん、そうそうそう。
だから、やっぱり十分ってことになる
んだよね。うん、って思うよね。
うん。
いや、いや、って思うな。
うん。
そうですね。
うん。まあ、これもすぐ売り切れちゃう気がすんね。
ああ、そうかもね、
うん。
ちょっと早めに予約しとかないと、納期が伸びそうな気がする
んで。うん、って思うよ。
うん。
早めに買おうかなと思ってはいるんですけどね。
今の時期だしね。
はい。まあまあ、というような感じで、今週はこの辺にしてですな。
はい。
来週あたりは東京も、どうなんだ？緊急事態宣言解除なってるかもしんないみたいな雰囲気もあるのか？
どうなんだろう。
なんかもう一回なんかやってみたいなことは言ってたよ。
そうですね。
うん。まあそうなるといいね。
うん、
とは思うけどね。まあまあ、でも本当は、なんていうの？夜のクラブ行ったりとかはしないことだよね。まあ、クラブがないっすってことだからね、下関は。
いやいや、ないことないんじゃないの？どっかにはあるんでしょうよ。
ないよ、クラブ
なんか。知らないだけで。
ないよ、クラブなんか。
まあ、どうなんでしょう。大分に行って観戦するぐらいだから、地元ではあんまりないのかって。
うん。だと思うよ。って思うね。だからまあまあね、本当ちょっと、気をつけながらっていうのはね、頭の片隅を置いて頑張っていただきたいなというふうに思いますな。うん、はい、ということで今週はこの辺にしたいと思います。ということでお届けしたのは BJ と、
コロンと、
タロケンでした。
はい、じゃあまた来週でーす。